桂田明のおはよう市原。どうもおはようございます。
おはようございます。
桂田のおはよう市原でございますが、先週まではね、ずいぶん賑やかだったんですが、今週からいつものね、いけすかない3人でやっていきます。
はい、はい、
歴史コーナー、はい、先月マスターね、残念ながらお休みだったんですが、ただもう信長ね、去年の7月からずっとやってるんですよ。丸1年、さすがにね、どっかですっ飛ばすだけにいかないんで、先月はね、ちょっとマスターいないにもかかわらず進めさせていただきました、はい、今回はその続きになりますので、どうぞ最後までお楽しみください、じゃあマスター、時間もありませんので、とっとと曲紹介いきましょう、
月初めにね、ゲストさんが来てたんで、できませんでしたので、今日言いますね。
ジャガーさんですね。
そう、ジャガーさんでモーニングコーヒーです。どうぞ。
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたします。おいもおいもティーンデイ、
なんだ八朝っぱらから想像し。
いえね、飯ヶ丘八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね、自動販売機ってのが出来たんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当を売ってるらしいんですよ。まあ、例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品や、なんとスイーツを特価引換販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った時に当たりが出たら、うぼぼ言わさずおまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの下遅れてんね。
手なんでベラボーめペイ
えで。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡宿から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ドヒエモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
空海、美味しいよね空海、癖に
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番市原うまいもの会加盟店そばグルメ北駒。さあとっとと行こうと思ったんですが、
うん、
武宏くんの誕生日だそうです今日。
ああそうだ、それはおめでとうございます。
まあいいです。
それは置いといて。
はいはい、おめでとうございます。でですね、先月マスターいない時何やったかと言いますと、うん、なんで武田と信長はガッチガチのバトル繰り広げるようになったかってことなんですよ。
うんうん、
まあおさらいも兼ねましてもう一度説明いたしますと、もともと信長と信玄というのは友好関係にありました、はい、お互い親戚付き合いして、うん、嫁とか、うん、婿とか交換したりしてね、
うん、
ところがそのお互いは仲良かったんだけど、家康がいろいろ武田にちょっかい出してきた、
うん
ね、で武田も最初はね、例えば武田がですよ、あのまあシベリアンハスキーみたいなでかい犬だとしよう、うんうん、そうすると家康だってチワワだよ、
キャンキャン言ってるだけだ。
そう、うん、チワワがね吠えたぐらいでハスキーはね、うん、まあ、何とも言わない、
うん、
ところがもう調子こくわけたチワワは、うん、ね、それでもうねのもう信玄の方もちょっとなんとかしてくれよ、お前飼い主だろうと、うんうん、信長よっつって、うん、で言うんだけども、やっぱりチワワってあれ言うこと聞かねえじゃん、
キャンキャンキャンキャン、
うん、あれ可愛くもなんともないわけだよ、
うんうん、
ね、でもうさすがに堪忍袋の尾が切れて、お前らはな俺に対して喧嘩ってんのかってんで、うん、西暦の1572年10月、もう俺はお前たちを撃つと決めて、うん、同年12月三方ヶ原で家康がクソ漏らしたと、
うん、例のね、
でそこまでやったんですよ、
うん、
でその法を聞いた信長と義明はブルッたと、
うんうんうん、
あの信長にしてみるとね、まさか自分が、まあ、これは思い込みですよ、
うん、
武田と友好関係にやって家康に対して何かするかもしれないけど、まさか自分たちに矛先が向くとは思っていなかった、うんうんうんうん、それがもういきなり当時でいうともう戦国最強武田騎馬軍団ですよ、うんうん、ね、そこでもう義明が、まあまあ前からね、もう信長もちょっと今頼りないから、うん、もう信玄の力を借りようとしてて、
うん、
まあそこでまあ腹が決まったんでしょうね、
なるほど、
もう信長切ると、
うん、
それが先月のお話でございます、うんうんうん、さあ今月ですがね、まず最初にお話ししなくてはいけないのは、これはもう歴史でも大変に有名ですし時代劇にも登場いたします17か条の御意見書というご存知、うん、
17か条のご意見書、あれでしょ、あの将軍に対して、
うん、
ああせいこうせいみたいなの
を、うん、もう信長が切れ散らかしたっていう、
うんうん、
さあこれがですね、
うん、
従来の説、
また違うの、
そうです、あのねいいですか、
はいはい、
もうリスナーは分かってる、
あ
マスター一月は間があるからボケちゃったかもしれないけど、
そんなことはない、
今までとは違う、
うん、
信長像ですから、
うん、
通説は所詮は白山なんですよ、
まあね、
あいつの言うことを1から100まで聞いたら人生狂いますから、
うん、将軍とはこうすればこうするべきだとかいろいろ言ったやつでしょ、
そうそれはね実際あるんですけど、うん、この時期がね今はちょっと違ってたんじゃないかと言われてる、
うん、
従来であれば、
うん、
西暦の1572年の9月に、
うん、
そのまあ、信長が意見書を出してそれでカチンときた義明が、うんうん、その武田信玄にヘルプ求めて、うんうん、その10月に信玄が挙兵したと、
うん、
なってた、
うん、
ところが現代の説では家康がクソを漏らしたのが12月、
うんうん、
翌年の年明けに出されたんじゃないかって説が有力なんですよ。さあ9月と1月、
うん、
わずか数ヶ月ですよ。 この差があるだけでその17箇所の誤飲検証っていうのは受け止め方が違ってくる、うん、まず前者の場合で言えば、うん、これはもう花からもう義明はもう信長を裏切るつもりで信玄に内緒で手紙出したって説が成り立つ、うん、これが今までの通説ですよ、うんねうんね、ところが後者だった場合は違うんですよね全く解釈が、
うん、
要は今まで武田が攻めてくるとは思っていなかった、うん、その義明信長のホモコンビ、
うん、
えそれがもう家康がクソ漏らすまで気がつかなかったわけですよ、
うん
え
うん、
でそうなってからこの
なんで意見出したんだろう
そうなってから義明が武田信玄に、うん、俺はもう信長を切るってなってその後の意見書ってことだと話が違ってきますよね、うん、
上等じゃねえかよって感じ
なるんですよ、
うん、
で今回はですね、まあ、なるべく新しい信長像を追っていこうということで、うん、後者の説を取ることにします、
うんうんうんうん、
前者はもう時代劇でも何でももうね、うん、蒸し返されて、うん、それこそ時代劇のこれもハイライトの一つですよね、
まあね
うんようやくこの魔王の時代がやってくるような締め方じゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
もう義明を追い出してみたいな感じで、うんうん、ところがもう後者となった場合は今までと全く違った見え方が見えてくるさあもう義明と信長にしてみたら信玄が攻めてくるなんて全くこれっぽっちも考えてなかった、
うん
うん、本当にあの第二次世界大戦でいうとこのドイツがいきなりスターリングラード爆撃するみたいなねもうそのぐらいねもう寝耳にねグリース、
うん、俺かよ
そう、うん、水どころじゃないグリースですよ
やだよそれは、
うんうん、さあもう信長ってのはもうその頃から周りはね信長包囲網が着々とできつつあった、
うんうんうん、
ああ朝倉がいて浅井がいて、うんね、でもうその頃は一応松永も裏切ってる、
うん
直接信長に手は出さないけども、うん、なんかこう足利義明のことにちょっとムカついてたから、
うん
うんうん、坊主憎けりゃ袈裟も憎いみたいな感じ で本願寺だそれで最下衆ね、
うん、
前はお金でもって傭兵として雇われてたけどいやあの宗教上の理由でってなるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そうやって信長包囲網があるさあその信長包囲網が着々と構築されてる中で東側がぽっかり空いてたわけですよ、
はい、
武田とは友好関係にあった、
うん、
だから周りも知ってる、うん、それがあったから信長ちょっとやってやりてえけど
ちょっとねまずいねまだね
でそこで武田が、うん、お前らぶち殺したるらいってなった
もう完全にもう包囲されちゃったじゃん
そう、
うん、
でそこに加えてもうぶるった義明が、うん、じゃあ、うん、もうさよなら信長
勝ち決まってんじゃんみたいな、
うんう
ん、
で武田信玄とかはもう周りもねあのメールしたわけですよ、
うん
まあ、メールしたのか LINE したのか分かんないけど あとはツイッターで拡散希望のハッシュタグつけたかもしれないけど、
うん、これからみんなでぶっ殺し行こうぜ
そうそうそうそう、うん、そうなると、うん、武田は、まあ、別格だ、
うん、
を自分たちだけじゃいまいち攻めきれなかった浅井と朝倉どう思う
絶好のチャンスじゃん
なるよね
なるよ、うん、
本願寺は
だってそうだよ
だよね
だってもうみんな憎し憎しでやられてたんだから、
うんうんうん、で一応信長に盾ついてるってことになってる松永と三好三人衆も、
うん、
義明のことは気に入らないけどまあこの際だから
うん、
うん、なんだかんだ言って一応俺はね将軍様のしたってことにはなってるからってなるさあここでとうとう信長包囲網が完成してしまったんですよ、うん
しちゃったね
うん、さらにですよ泣きっ面に蜂どこに潜んでいたのかわからないけども六角ゲリラ部隊
こういう時になると来るね
出てくるどこにいたお前らっていうね
いやいい話してるよ、
うん、やっぱり六角なんだよ
六角なんだよ、やっぱりダメださ
あ信長もうピンチですよ
やばいよ
どうしたと思います信長
クソ漏らした
いやいやクソ漏らさね家康じゃないんだから
そか、
うん、さすがにね家康より大人ですよ
でもど逃げるにしたって
逃げらんないよ
逃げらんない
だって囲まれちゃったもん
囲まれてんだもんね
もう東もないんだよ、うん、
で籠城もできない
でですよ、うん、もう信玄、
うん、
もうクソを踏み潰して、
うん、
もう尾張との国境地帯まで近づいてるわけですよどうする信長、まあ、タイトルドラマじゃないけど
う、ね、
どうする信長
いやもうどっかの居城に籠城するしかないんじゃないの
うんマスターならそうする、
うん、でもそういうことをやってなさそうだから
そうやってません
またじゃあ今川 の柳の土壌に2匹目を狙う。
いや、もっとね有効的な方法があったんですよ。
へ、
何をしたかと言いますと、うん、吉明に土下座しました
ごめんって。
そう、ここはどうか将軍様の権威でと。
ああ、待ったかけてストップかけてって、
これが、年が明けて、その1573年の2月なんですね。
もう完全に参りました。
そうそうそうそう、実はね、あのその前にさっきも言った17箇所のご意見書があるわけですよ。これどんなことが書いてあったかというと、一言でぶっちゃけて言います、時間もないんで、ぶっちゃけて言うと、ふざけんな吉明、でいっぱい悪口書いたのを印刷して全国にばらまいたんです。もうそれこそツイッターの拡散希望ハッシュタグですよ。要は吉明、信長ってさ、あのツイッター炎上させるタイプなのよ大人だったらぐっと一応飲み込むところを飲み込まないで全部ツイートしちゃうタイプいるでしょ。
タトゥーしちゃうわけね。
そうで炎上しちゃうんですよ。だから信長にしてみれば、まあそれは将軍の立場で考えると自分が切られてもしょうがないな、なんだけどもやっぱり感情に任せて、てめえざけんなと、もう潰してやるみたいな感じで、もうツイートしちゃったもんだから、それで吉明吉明でもって、お前がそういう態度ならこっちにだって考えがあるよってなったんだけども、やっぱり人間で一度カーってきて吐き出しちゃうとすっきりするんだね。
冷静になっちゃ
った。
周りにも言われるだろうし、
賢者タイム、賢者タイムですよ。土下座したっていうのがいきさつなんですよ。でも吉明にしてみたら、今更土下座してきたって俺は許さないもんねと
なるよね。
でその時信長が、いやただ土下座するじゃありませんと、私とせがれの信忠、二人で頭を丸めて出家をいたしますと、どうか許してくださいと。
へ
で吉明も基本チワワだから、
まあね、
調子こくわけですよ。まあ、今までさ、例えば、いじめられっ子だったと、だからいじめっ子が急に転校したとか死んじゃったとかで生きるやついるじゃん、そういうタイプ。お前がね土下座したって俺は許せないよ、もうじき東の方から信玄が来るんだ、
俺のバックには
信玄がいるんだぜダークコンドルがいるんだぜみたいな、そんな感じなわけですよ。もうね信長はもう大ピンチですよ、でも信長は助かるんです、何があったのか、コマーシャルの後で。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリ。
もう一本。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海空海。
さあ信長大ピンチです、クソ漏らすとこの騒ぎじゃない、てめえの命がなくなるわけですよ。 ところがやっぱりね、持ってろとか違うね。もう吉明が、お前なんか、俺のバッグの信玄がよって腹場みたいな口調で言ってて、したら信玄死にました。
で出陣ができなくなっちゃった。
死んじゃったんですよ。もうお前なんか、俺たち周りに囲まれてフルボッコだぜって言ってたら、フルボッコする人死んじゃったんですよ。
ね
え。さあ死んだら、それ以外の人どうする？
ああさっきの話はなしにして。
でなるんですよ。これはね当然ね、浅井朝倉。え？
マジ？
いや、まあ、まあ、ああいうことは言ったけどさってなる。
もうそりゃそうだ
ね。で当然三好三人衆にしたって、は、え、いやまあね、
喧嘩強いの知ってんだもんね。
要は信玄が加勢すれば勝てるわけよ。
そうだね、
信玄がいなきゃで、やっぱりね負けんだよ
ね。え、おっかないよね。
でその時ちゃんとまともに戦争してたら六角ゲリラ部隊だけど。
え、そうなんだ。よく分かってなか
った。まあもう俺はおめえと差し違えるまで許さねえって。
すごい。
まだずっと続くから六角は。だからそうなると今度は吉明がピンチだ。
そうだよね。あんだけのこと言ってやったんだもんね。
お尻ペンペンしといてだ。
え、どうすんだろう。
俺の靴舐めろぐらいのこと言ったやつがさ、
絶対許されえかなって言われるの。
さあ信長、甘い男だから、分かったよな吉明、所詮こんなもんなんだよ。な、
だ俺についてりゃいいから。
そうそうそうそうそうそう、な、
うつは違うんだからよ。
そうそうそうそう、な、まあ、今だったら周りみんな許してくれるから。でも吉明も引っ込みがつかない。いい、ダメみたいななっちゃうわけですよ。でもう京都の屋敷引きこもっちゃうんですよ。屋敷とか城だな、
ニートに、
出てこない。それで信長はじゃあちょっと脅かしてやろうってんで、京都焼きました。
ちょっと
焼きました京都を。ただね、京都の市民はまあまあそこまでね、悲嘆にはくれなかったですね。焼いた後ちゃんと区画整理しますと。
ああそっか。あんたの家も綺麗になるからちょっと火つけるよ。
そう、まあ要は新しい道路通すからみたいなね、立ち退いてっていう感覚なんですよ。まあもちろんね、結構な人が死にましたけども。
ああそうなんだ。
力技の立ち退きなんで。でもう吉明はそういうことされたんだけども、まあどっか意地張ってたとこあるんだね。その数少ない吉明に味方する人をと一緒に挙兵するわけですよ。お前と決戦だ
信長相手に。
一日持たず逃げました。
まあだろうね。
で、しばらく行方不明になっちゃったんで、もうあいつ死んだんじゃね、
探さないでください、
そう、みたいになったんですよ。で逃げる時にね、吉明は悪いことに奥さんと子供を置いて逃げたんですよ。
さすがだな。
さすがだね。
どこまでもクソ野郎だな。
クソ野郎で、また信長いい人だ。もうね、子供と奥さん引き取って、もう大事に育てるわけですよ。子供はねまだ幼かった。これ後の話だけど、もう吉明のことは父親だと思ってない。俺の父は信長だっつったんだから。でも行方不明だったし、別にいなくても困んないしってなったんですよ。
ああとりあえず将軍だけど、
どっかで死んだんじゃね、落ち武者狩りにあってみたいな。で真剣にさらさらったんですよ。
まあ死んだことにしとこうみたいな。
そしたら秋になって、毛利輝元のとこにひょっくり現れたんですね。チースって。
あ、そう。そっちまで行っちゃった。
行っちゃったんですよ。で、毛利と信長ってのは当時ね仲良かった同盟関係。で、毛利は元就から輝元に代替わりしてたけど、毛利にしてみたらなんかもう産業廃棄物なんですよ。
いらないよね。
いらないんですよ。何しに来たのって。
やじゃんそんなの。気持ち悪い。
ちょっとさ。ちょっとほとぼり冷めるまでみたいな
嫌なやつだね。
ちょっと面倒見てよってってなったわけですよ。当然ね、吉明の顛末はみんな知ってるわけですよ、毛利家の人たちも。なんでこんなやつかくまわなきゃいけねえんだ、
見つかったらえらいこっちゃ。
そう、まあ、一応信長にはね、なんかこんなやついるんだけどみたいな。
どうすればいいって一応指示仰ぐわけね。
で野村がもういいよ、うん、ほっといてなんて言ってたわけよ、ま
あ、飯でぐらい食わしてやったって別にいいんじゃねえぐらいのもんで、
ただ、うん、なんとなくやっぱり居心地の悪さ感じたんだね、
あ、将軍が、
うん、で、あの11月になってから、うん、俺京都帰りたいってわけよ、そもりゃあんた今さらどの面下げて京都帰るんだいって、また一応聞いてみるよって LINE したんですよ、信長に。
ああ
戻ってくるんならいいよって、
へ海よりも広い心をお持ちなこと、
本当にさ、なんだろう、泣くまで的をほととぎすってのはこれは信長のことじゃないかっていうぐらいね、
寛大だね。
でこれね、毛利だけじゃなくて秀吉だとか明智光秀みんなえっつったんだって、いらないでしょ今さら、
うん、
で光秀は確かに幕臣ではあったけども、
ま
あね、
まさかそこまで、
うん、で逆に今まで邪魔してた義明いないからうまく回ってるわけですよ、政治とかが。
そっかそっか、
うん、今までただ将軍だ将軍だってんで、
ただ神輿になってたよか
った、そうそう、うん、俺邪魔してるやつがいないからうまくいってたのに、いやいい、いい親方さんもいりませんよ今さら、
うん、
なんだけど信長はやっぱり筋目を通すから、やはりね、
仮に将軍殿には将軍だからね、
帰ってきていただいて、
うん、
でさあ困ったと。でそこでじゃあどうしたかというと、じゃあ毛利がね、安国寺英慶ってご存知ですか、
はいはい、
ご存知ですね、これはね毛利家の外務大臣と言われるぐらい、もう超切れ者の坊さんなんですよ。
ほうほうほう、
じゃあこの安国寺英慶をお供にして京都にいきなり行くのはまずいから堺、
うん、
でそこで会いましょう。で信長の方からは、信長が直接会うわけにいかないから、
うん、
秀吉、秀吉を、まあ、いわゆる名代として、うん、こう堺で対面することになったんですよ、
うん、
そして義明が お猿よく来たらぐらいの、もう秀吉カチーンですよお前いつまで図に乗ってんだぐらいの感じでね、
頭悪かったんだね、
まあ、義明だから、
ね、
義明だから。でその時義明が、俺京都戻ってもいいけどさ、なんか保証ねえと死ぬかもしんねえじゃん、
うん、
あの信長のところ信忠いるじゃん、ちょっと俺のとこ人質出せばさ、京都戻ってやってもいいよっつったんだよ。で空気が固まったらしいんですよえーって感じで、さあそこでもう秀吉独断で、これはもう館様に合わせなきゃいかんと、ね、でどうしたかというと、おいこのクソ野郎金やるからもうどこへでも行けっつって追い出しちゃった。
おお、なるほど、
うん、で事実上室町幕府は滅びました
そういう滅び方もあったのね。
ただね、この義明ってのはかなりしぶとい人でね、
うん、
あのその後結構ねあちこちもう生き延びて、その最後はどうしたかというとね、1588年、もう信長死んだ後ですよ、
うん、
もう秀吉が天下統一したんで、どっからかひょっくり現れて、うん、すいませんごめんなさい私が悪いございましたとか命ばかりはって、でその頃もう秀吉は天下統一、
うん、
今さら忘れかけてた人なんてもうどうでもいいわけだ、あなた方でおとぎ衆としてって、
なるほど、
雇って1597年まで来たんですよ、
うん、
秀吉が死ぬ前の年まで。
は
あ、うん、ただそういういきさつがあったんで、亡くなった時もう葬式来た人が、30人、仮にも先の将軍様ですよ、
あ、
うん、で、あの本当の息子、
うん、
一応来たけどもうねすぐ帰った、
なるほど、
うん、で葬式出す時ももうそういう、ね、もう人だから、うん、義明の世話をしてた人たちがみんなで金を出し合って、
かわいそうだから葬式、
葬式やろう、それぞれやっぱ足んないんで、そのね、室町幕府の関係者にもう声かけて回ったんだって、あの実は
カンパ、
クラウドファンディング、もう誰も応じなかった。
なんでやらなきゃ、
なんで今更あんな野郎に言ってんで、特にね旧幕臣の恨みが広かった。なんでかっつうと、義明金ないでしょ、
うん、
で信長は気を使って、そのじゃあ幕臣の給料はどうせお金ないから俺が出すよって、でそれ使えばいいじゃん、うん、ところが義明からしてみたら、なんかここで幕臣に渡したら信長に恩を感じるだろ、じゃあこれは俺のものだ
なんか戦後のさ保証をさ 政府にあげてさ、なんかそんなやからいたじゃん。
いっぱい今、ね、よく聞く話ですよね。
保証するためにさ、そうそうそうそう、やったのに。
そう、へー、そう、要はあの助成金をポッケないないしちゃって、
で吉明はその人たちにはあげなかったんだ。
そうで自分をよいしょするあの、まあ、くだられ取り巻きとか、ああいったやつにはあげるわけですよ。
あ、お小遣いを、
で信長は大名たちとの付き合いで忙しいから、じゃあ朝廷の方は将軍頼みますよってそのお金を渡してたんだけど、俺がこれで将軍が朝廷に金渡したら信長に恩感じるから、あ、じゃあ俺のもん
すごいね、本当のクソ野郎だね。
結局食えないわけよみんな、でそういうことがあったから幕臣たちはその信長の力が及ばない寺社、ね、寺とか神社に攻め入って強奪してるわけですよ。それで京都の治安が悪くなる。でそういうことを十七箇条の合意憲章にも書いてあるわけですよ。
今までさ、出てきたさ、人たちの中でも、
トップクラスのクソだね。
3本の指ぐらいに入るクソ野郎じゃない？
3本とか1本だよ、もうナンバーワンだよ。
一本クソだね。
うまい、一本クソ、ね、まあ、まさに一本クソ。
すごいわ。
でそういうことがあったからみんな信長に恩は感じてるけど義明に恩感じない。葬式だって30人目いっぱいだよ。これ
よく出てきた ね。
でも結局それでもなんか仮装するお金がないなんで秀吉に結局出してもらったの、
じゃ本当もさ半ばもう不老者のような感じで晩年になってたんだろうね。
まあそういうことだよ ね。まあでも最後は秀吉が食わしてくれたからね。
おとぎでね、
息汚いというか、
もうそう生き残ることに関してはまあ天才だよ、だってさ1573年だよ、追い出されて20年以上生き延びたんだよ。これはね生き残るという、ね、術に関してはこれはまあすごいよ。
ずぶといね、普通耐えらんないね。
これが義明という男ですよ。
うわすごいわ
すごいよね
戦国ナンバーワンのクソやろ。
まあそうだね、生き残ることに関してはね。で信長にしてみたらそんなクソ野郎と知りつつもまあ本当にさ言い方悪いけどなんだろう、悪いホストに騙された、もう真面目な OL さんみたいな感じだよ。
なんかもうこいつはもう完全に俺からしたら負けたやつだと思ったらもう許したんだろうね。
だろうね。でも結局信長最後の最後までもう義明に振り向いてもらえなかったんだよ。このホストに貢いで、
あ、やっぱり一応そこら辺の念はあったのか。
貢いだ挙句、いや俺武田に行くみたいにされてどう思う信長の気持ち
普通だったら八つ裂きもんでしょ
う。でその後信長ね別に怒るわけでもないんだよ、で友達の毛利に手紙書いたんだよ
、ね、将軍様は振り向いてくんないって。
いやじゃなくてもう振り向くじゃなくて手紙に何て書いたかっていうと、俺はあんだけ義明に尽くしたのに結局ダメだった、でこれはきっとね誰かが俺たちをはめたんだでそこにはきっとこれは武田信玄に違いない、でもあいつは死んだからいい、浅井朝倉きっとこいつらもそそのかしたに違いない、必ずぶっ殺してやる本願寺賢慮てめえだろ坊主焼いてやるぞってぐーっと書いてあって、俺は悪くないって書いて締めてるわけですよ。
で本当にじゃあ将軍ラブなんだ。
将軍ラブだったんですよ。毛利輝元手紙受け取った。実はね毛利家ってね随分そういう手紙あるんですよ。信長からもらった手紙っていうのが表に出せないじゃない。
よっぽど信頼してたんだよね。
それはもう謙信にも手紙出したわけ、上杉謙信にも仲良かったから、後でね両方とも喧嘩するんだよ結局はね、で信長にしてみたら俺はこれだけ好きな人に尽くしたのに結局振られたと。じゃあこれはきっと俺自身に問題があるんじゃなくて周りが悪いんだそういう思考回路になったんですよ。
やだね、なんかめめしいね。
めめしいんですよ信長にしてみたら。
人として将軍が好きだったのかその権威を敬ってたのか、
もう個人的に好きだったってのもあるし敬ってたの、だからここでよくイフで出てくる信長女説ってのが出てくるんですよ。普通ならさそこまで俺らだったらぶち殺すじゃん、ふざけんなこの野郎って。で 奥さんと子供がいたらそれこそもうなぶり殺しじゃん、普通だったら、
普通だったらね、
それを我が子のようにこうだ、そこでこの、いや信長ってのは本当は女性だったんじゃないかみたいなね、なってくるわけさ、イフでね、
うん、まあいかつい顔してても、うん、心の中は女性だったかもしれない、
ね、LGBT かよ、うんうん、だからね、それだけね信長ってのは報われなかったんですよ、うん、でこういうの現実でもよくある話で、でそうやって報われなくて縁が切れてしまった人ってのは次代償行為ってのを求めるんですよ、ん代償行為、ペットロスに近いものですね、もう室町幕府がもう自分とはもう縁が切れてしまった、うんうん、もう自分は尽くす相手がいない、うん、いや朝廷もう一ついるじゃないか、
朝廷
なんですよ、あそっから実は信長ってのは朝廷に目が向いて過剰とも言えるぐらいのお金の使い方するんですね、うん、いや俺は義明には、まあ、捨てられたかもしれないと、うん、あんだけやっといてやっといてって言い方変だけど、うんうん、でもまだ俺には帝がいると、うん、そっから信長はそっちに向いてくるんですよ、うん、だから信長はね征夷大将軍にならなかったね、うん、それでまあドラマとかだとさ、いやもう実は信長は将軍どころか天皇になろうとしてたんじゃないかっていうような説があるわけで、いや、うん、そんなことは考えてないんですよ、うん、どこでね何してるか知らないけど義明は生き延びてる、生き延びてる以上は将軍様だと、うん、それで将軍様のせがれ、ひょっとしたら後の16代継ぐかもしれない子供、うんね、はないがしろできない、うん、そうしたら信長がにしろって自分が将軍になるわけないんだよ、うん、で朝廷に尽くしたっていうのは別に俺が自分がその帝に代わって日本国の天皇になろうってわけじゃないんだよ、うんうん、そこのところが後の人たちがまあ面白おかしく曲解してっていう、うん、なってる、それだから信長っていうのはこの不埒な野心家だって言われてる、うん、おそらくこの線が正しいんじゃないかな、
なるほどね、
うん、でまあちなみにですね、まあ、こういったような情報っていうのはさらば毛利家からも出てきます、うん、で今回一番参考にした、書物でございますが、ルイス・フロイスさんと要はフリーなんですよ彼は、
う
ん、
あまあね
だからもう目線が公平、
ちゃんと俯瞰の位置から見てるんだね、ひいきなしの、
でそのルイス・フロイスさんのこと細かな日記が、要するにその当時の日本を描いた日記が海外に残ってたという、うん、
だからもう改ざんされねえわけだ、
うん、で近年になってからやっとルイス・フロイスで脚光浴びてんじゃない、うん、で資料の研究も始まってんじゃない、うん、だから後からポツポツポツポツで、いや信長は本当はこうだったっていうね、うん、そういう話が出てくるんですよ、
うん、
辛いね信長、マスターどうだ、うん、マスターが信長だとどうだ、
なんかさいろんなものをさ、うん、手に入れられたけど、うん、唯一本当に欲しいものは
愛だみたいな、
それは持てなかったんだな、忘れ物はでかいな、
うん、信長ってね多分ね、うん、そうマスターが言うようにね、本当に欲しいものは多分生涯いられなかった、
いられなかったんだね、そういう元に生まれたんだよきっと、
でおそらくまあ、今のそういった心理学でいうと依存症体質だったんじゃないの、
ああそうだろうね、
うん、まあ、自分でできるんだけども、うん、やはり誰かにみたいな、
なんかさ DV とかやられてもさ、
うん、許しちゃうみたいなね、
ちょっとさ、そうそうそう、あれしたら許して、うん、って感じなのかもしんないな、うん、なんか、ね、逆 DV されてたかもな、うん、将軍とかにさ、
うん、だから秀吉がさ、もう金やるから出てけって言ったら俺正しい判断だ、うん、出てけこの野郎っつって、
それは隣のさ親父が言ったことでしょ、この二人の夫婦の間のことで、
さすがに親方様にそんな状態だと合わせられないですもんね、
そう、あんた受け入れるに決まってんだもん、うんうん、よく戻ってきてくれたって、うん、いやいや違う違う、こうまたお前また食い物にされるぞっていうね、う
また何やるか分かんない、
ね、分かんない、まあ、秀吉は正しいんだよ、うん、
ちょっと将軍が涙目になってごめんとかって言ったらもう大変だよね、
ああもう嘘の涙、ああ主明みたいな絶対反省しねえんだよ、うん、ああまあということでございまして、これが顛末です、
面白かった、
主明と決裂する、うん、さあもう次からは違うところに矛先向きます、
うん、
信長がいかにして朝廷と向き合うか、そこに話が移っていくわけでございます、
なるほど、
はい、ということでね、じゃあまたリクエストですね、お願いします、
は
い、
それでは曲のリクエストです、田中菊子さんからのリクエストで、手島葵で 明日への手紙どうぞ。
ここからはね、スポンサーのご紹介でございます。そばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんです。一押しはこれはもう毎度おなじみ、ワイルドポークでございますが、季節のおすすめといたしましてはあさりでございます。あさり天せいろ、あさり天ぷらそば、こちらはともに1600円。あさりそば、あさりせいろ、こちらはともに1200円。あさりのかき揚げ単品、こちらは900円でございます。ぜひご賞味ください。またこちらの方も名物となっておりますそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが自慢の一品です。300円で販売中、テイクアウトももちろんできます。それとですね、以前はこの口頭で、注文を受け付けていたんですが、コロナ禍によりまして券売機を投入いたしました。券売機になりましたので、今まで口でね、マスターのなんか食べたよっていうのはもうサービスは終了させていただいたと、これはねお詫びを申し上げます。さあ、そして、北駒さん、現在パートを募集しておりますのでね、それらを含めまして詳しいことはホームページや電話でお願いいたします。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了。毎週木曜日が定休日です。電話番号0436-74-0059番74
のつるつるごっくん。
続きまして、今津津商店さん、頑張ろう市原市、全国のお米を販売中です。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、他にも銘柄を取り扱っております。ご家庭やお店への配達を行っております。そして店頭では玄米の量り売り 100g から受けたまっておりますので、どうぞこちらの方もご利用ください。お米以外ですと山形県鳥海山高原ヨーグルト大好評販売中です。澄んだ水、爽やかな空気がいっぱいの鳥海山麓にある牧場でのびのび育てました。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味とございまして、各480円プラス税金。これ以外にも秋田神代お母さん手作りのいぶりがっこと、お米以外のものも好評いただいております。そして、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービス、コロナや天災対策に最適でございますが、いつでも新鮮なお米が食べられます。詳しいことは今津津商店さんまで電話で直接お願いいたします。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。さあ、空海さん、牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、テイクアウトを行っております。近々うどんも販売する予定です。他にはキッチンカーで ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナに出店をしております。さらに千葉県内各地のイベントにも出店中。白のキッチンカーに大きく空海、この横断幕を目印としてください。ホームページ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックと様々、出ておりますので、お好きなのをお選びください。アルバイトも募集しておりますが、詳しいことはホームページ等をご覧いただくか、電話番号0434886974番、こちらの方へお願いいたします。さあ、続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせ。市原市にお住まいで60歳以上、健康で働く意欲のある方はどなたでもご入会いただけます。合わせまして、近頃問題となっております空き家、空き地の管理、こちらの方も相談に乗っているそうでございます。詳しいことはホームページをご覧いただくか、電話番号 04660-3551 番までお願いいたします。ではマスター、
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいるかもしれません。3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。はい、続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄24時間ストップコールは04362453-74 番、04362453-74 番、こちら夜間土日も OK ですのでよろしくお願いいたします。はい、市原市をきれいな街にしましょうね。どうぞ。
はい、どうもありがとうございました。はい、まあいかがでございましたか。
うん、すげえ面白かったこのクソ野郎、
うん、あの今までの歴史だとね、うん、そのまあ信長はね義明を利用し尽くして俺がっていうね、そんな感じだったんじゃない、うんうん、まるで逆なんだよね。義明の方が信長をしゃぶり尽くしてやろうっていうね、
うん、どのようにしたらそんな人間性になっていくんでしょうかね。よっぽど裏切られ続けたとか、
まあ、そりゃそうだよね。
ないがしろにされ続けた
か、だって自分の兄貴殺されたじゃん、うん、三好三人衆とか、うん、で足利家自体がそういう血だからね、うん、常に誰かを裏切って切り捨てて、だからその保身ということに関してはまあまあまあず抜けてますよ、
うん、天才的なんだろうね、うん、
人のことはどうだっていいんですよね、
まあ、自分が生き残ればね。そうそうそう、うん、家族ですら捨てる、うん、身内にいたらどうする
やばいね、やーね、
自分の親こんなんだったら
まあ捨てられてるよ、
うん、
帰ってもう逃げて逃げて、もう関わり合いになりたくないね。
よっぽど信長のことが好きになりますよね、あの子供たちは。
まあね、
あの、うん、うちの父親に言うよりも信長さんまにお話を聞いていただいた方がみたいになっちゃいますよね。
ただね、そのせがれね、うんうん、このせがれなんだけどなんか察したんだろうね、
うん、
あのまあ、子供を2人産んだんです、作ったんですよ、ね、作ったんだけども二人とも出家して生涯ね、女と交わることはなかった。
もうじゃあ
巻き込まれ
たその代で
血を絶ったわけだ。
足利嫡流は途絶えちゃったんですよ。うん、
なんか、ま、もうそんな思いするぐらいだったら、うん、出家させてくださいみたいな。
だったのかもしれないね。
うんうん、よっぽどまともですよね。まともっていうか
相当辛い目あったんじゃねえの、うん、このせがれも。
まあ。もともね、そのせがれの場合、信長が生きてるうちはね、その信長が面倒見てくれたけど、でまあ、その後は、まあ、秀吉がね、出家で出しちゃったりして、面倒くせえってんで、でそれから還俗して子供作ったけど、まあなんか、うん、含むとこはあったんじゃないの、うん、
周りからの評判、最悪なわけですよ、
ね、うん、お前の父ちゃん、みたいな
ね、デーベーソって
ていうか、いやデビューさんなら可愛いよ、
まあね、
だ今で例えると誰だこういうやつ
ヒトラーだぐらいの、
いやヒトラーはヒトラーでまだ筋通すとか
あったよ、まあね、
あれですかね、上空なんとか村あたりで、
あ、なんか変な薬品作ったり、
うん、
なんか苦渋飛んだりした人、
うん、
あ、そうね、
ああ
いう人はもう最後ね、もう信者いたけども最後はね、うん、もう自分だけがって、あ、近いものあるかもしれないね、うん、まあそんな感じでございましたね、はい、まあ来月は来月で ね、うん、ね、まあこれから信長がちょっと変わってくるっていうね、
あ、
うん、だからこれ伏線になってんだよ。
あ、これが、
だってさ、浅井にしろ朝倉にしろ根絶やしにしろっつったろ、
あ、
そういうことだよ、うん、自分に歯向かうものはもう許さねえっていう、多分そういうのあんだろうな、ヤンデレ
なんかメンタル
クソ弱いよ、
うん、
クソ弱いんだけども、やっぱり戦強いんだよ信長は、
ね、
まあ周りが優秀だったんだけど、うん、でこの頃から実は 部下に対する当たりもちょっと辛くなってくんだよ。あ、
うん、だんだんなんか切れちゃったんじゃないの、
ちょっとね、
うん、年のせいとかもあるんですか。
うん、いやだって信長はね、そうだな、まだ40手前だよ。あ、40になったかならない、いや、まあ厄年って感じだよな、
うん、いや切れちゃったんだよ、まあね、だなんかそ う,
そういうのがあってね、
がっかりしちゃったじゃないの、うん、もう誰も信じらんねえみたいな。
だから信長は確かに寛容な人物あるけど、魔王と評されるようなものが出てくるのはちょうどこの辺りからなんですよ。罪な男だよ。
いや、ほんとよっぽどろくなもんじゃなかったね
ですね、はい、じゃあね、来月もお楽しみにしてください。お付き合いいただきありがとうございました。さよなら。
どうもでした。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
飯ヶ丘五平餅が人気のタパサットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
はい。
タパスアットデリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ
ー。あー、暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 ごっくんそばグルメ北駒です。